こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。たった一人の分析から事業は成長する、実践顧客起点マーケティングは西口一樹が、顧客理解を起点に事業を成長させる方法を体系化した実務書である。対象は、広告施策や集計データの改善だけでは成果の限界を感じているマーケター、商品開発者、営業責任者、経営者である。本書の中心には、平均的な顧客像ではなく、実在し名前を持つ一人の顧客を深く理解する NE 分析が置かれる。著者は、顧客がいつ何を契機にブランドを知り購入し、継続利用者やロイヤル顧客へ変化したのかを、行動と心理の両面から追う重要性を説く。その定性的な洞察を独断で終わらせず、顧客ピラミッド、Q セグマップ、定量調査、コンセプトテストへ接続する点が本書の特徴である。顧客の声を聞くことと、再現可能な戦略を作ることを対立させず、両者を一つの運用プロセスとして扱っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平均値ではなく、実在する一人の顧客からアイデアを見つける N1 分析、本書の最も特徴的な主張は、強いマーケティングアイデアは大規模調査の平均値だけからは得にくいという点である。平均値は市場の規模や傾向を把握するには有効だが、誰のどんな切実な状況を変えるべきかを曖昧にしやすい。そこで著者は、架空のペルソナではなく、特定のセグメントに実際に属する一人を選び、その人の生活習慣、カテゴリー経験、情報接触、購入時の迷い、利用後の評価を丁寧にたどることを提案する。焦点は属性の列挙ではなく、認知購買、継続利用を生んだ因果のつながりである。特に、聞き手の予想を超える使い方きっかけ、感情を探すことで、独自性と顧客便益を備えたアイデアの種を見つける。もっとも、一人の発言を市場全体の事実とみなす手法ではない。N1 分析は仮説を深く作るための方法であり、その後に対象市場で検証することまで含めて初めて実務的な価値を持つ。次に、顧客ピラミッドで未認知からロイヤル顧客までを数値化する NE 分析の前提となるのが、顧客全体を関係の深さで把握する顧客ピラミッドである。本書では、認知や購買経験、購買頻度を手がかりに、ロイヤル顧客、一般顧客、離反傾向のある顧客、ブランドを経験しているが購買していない層、未認知層という段階を可視化する。重要なのは、単に見込み、客を増やす発想ではない。どの層がどれほど存在し、どの意向に事業成長の余地があるかを明らかにすることで、施策の目的を定める。例えば、認知が高く、購入経験が低い場合は、露出不足よりも購入障壁や提供価値の問題を疑う必要がある。反対に購入経験者が多く引けそうぞ少なければ、初回体験、価格、使用頻度、競合への流出を調べるべきである。この枠組みは、売上を単発の販売量として扱わず、顧客数、単価、購入頻度の組み合わせとして捉え直す。部門ごとに異なりがちな議論を、顧客の意向という共通指標に結びつける役割も果たす。さらに、Q セグマップで販促による購買と、ブランド選考の変化を分けて捉える。本書の応用的なフレームワークである Q セグマップは、顧客ピラミッドにブランド選考の軸を加え、顧客の状態変化をより立体的に見るための道具である。購買頻度や購入経験だけでは、値引きや一時的な露出によって買った人とブランドを積極的に選ぶ人を区別しにくい。Q セグマップでは、横方向の変化を主に販売促進の効果、縦方向の変化を主にブランディングの効果として捉え、両者を同時に検討する。これにより短期割合が上がった施策でも選考を高めたのか、価格や特典に反応しただけなのかを問い直せる。販促を否定するのではなく、どの顧客をどの方向へ動かすために行うかを明確にする点が重要である。また競合や代替手段との関係を見れば、自社顧客がどこから来てどこへ流れるのかという競争の実態も議論しやすくなる。施策評価をクリック数や短期売上だけに閉じず、顧客構成の質的な変化にまで広げるための枠組みである。そして定性の発見を定量検証へつなぐ5段階の実践プロセス。顧客起点という言葉は感覚的に使われがちだが、本書は調査から実行までを段階化している。まず顧客ピラミッドを作成し、各セグメントの規模と特徴を把握する。次に行動データと心理データを用いて、どの層に課題や機会があるかを分析する。その上で各セグメントから N1 を選び、ブランドとの出会い、購入、継続、離反に至る過程をインタビューで追う。ここから抽出した発見を、商品そのものに関するプロダクトアイデアや価値の伝え方に関するコミュニケーションアイデアへ変換する。最後にアイデアをコンセプトとして定量調査やテストで検証し、投資判断と実施後の顧客構成の変化を確認する。この流れが示すのは、定性調査と定量調査は代替関係ではないということである。 前者は意外性のある仮説と意味の理解を担い、後者は到達範囲や再現性の判断を担う。深い個別理解を組織が実行できる意思決定へ変える設計に本書の実用性がある。最後に、顧客理解を部門横断の経営言語に変え、継続的な成長を管理する。本書はマーケティングを広告や販促の技法に限定せず、事業全体で顧客を増やし、関係を深める活動として位置づける。顧客ピラミッドと Q セグマップは専門家だけの分析表ではなく、商品開発、営業、販促、経営が共通して使える言語になることを意図している。商品開発はどの顧客のどの不満や未充足便益を解くのかを問え、営業や販促はどの段階の移行を促すのかを明確にできる。経営はロイヤル顧客と一般顧客の人数、単購入頻度をどう改善するかという形で投資の優先順位を議論できる。さらにデジタル環境では顧客が競合や新しい代替サービスへ移る速度が速い。だからこそ定期的に顧客の行動と心理を観察し、離反の兆候や先行の変化を把握する必要がある。本書の考え方は、顧客の声を一度聞いて終える調査法ではない。仮説、施策、検証、顧客構成の再確認を繰り返し、顧客の変化に合わせて戦略を更新する管理方法として提示されている。結論として、本書はデータは豊富にあるのに顧客像がぼやけ、施策が短期的な最適化に傾いている組織に適した一冊である。ブランド担当者やプロダクトマネージャーだけでなく、顧客接点を持つ営業・事業責任者、リサーチ担当者にも有用である。読者が得られるのは、顧客の本音を聞くべきだという一般論ではなく、誰を観察し、何を聞き、どの指標で市場へ広げるかという具体的な思考順序である。個別顧客への深い共感とセグメントの定量管理を一つの循環に置いた点が、顧客中心主義を扱う類書との差別化になる。多くのマーケティング書はデータ分析、ブランド論、ペルソナ、施策運用のいずれかに重心を置く。本書はそれらを顧客が未認知から購入、継続、先行へ移る過程として統合する。ただし、N1 の発見を普遍化するには適切な検証が不可欠であり、B2B や複雑な購買組織では顧客単位の設計を調整する必要がある。その流法を踏まえても、顧客理解を実行可能な事業運営へ接続したい読者にとって実務上の基盤となる。ご支援いただける場合は、西口敦樹。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。